FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制に通う高校生の元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして本日はゲストとしてヤミさんに来てもらっています。ヤミさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組、今回から、オープニングが変わりました。イエーイ、
パチパチパチ
というわけで、心機一転、頑張っていきましょう。はい、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
10代の扉
というわけで、ヤミさん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スカイプで撮ってるので若干音質悪くなるかもしれませんが、ご了承ください。皆さん、ヤミさん、自己紹介をお願いします。
はい、福祉団体 OS 未来協力団体の代表を務めておりますヤミと申します。
実は今回のメンバー全員 OS 未来協力団体に加入しております。去年までは学校の人たちだけでやってたんですけど、今年からこうオープンになって、で誰でも入っていいよみたいになったのでね、ぜひ皆さん一緒に活動しましょう。では早速、本日の話題に行っていきたいと思うんですけど、今回のお題はマイプロジェクトについてを話していきたいと思います。というわけなんですが、そもそも聞いてる人みんな、マイプロって何から始まると思うんですけど、ヤミさんにそれを、マイプロって何っていう部分を解説していただこうと思います。
マイプロジェクトというのはですね、地域とか身の回りの課題とかをね、自身が気になることとかをテーマにして、自らプロジェクトを立ち上げて、その課題解決に取り組む長期学習プロジェクトのことをマイプロジェクトと言います。
マイプロジェクトにはコンクール的な存在があるんですよね。
そうですね、ありますね。
なんて言うんですっけ。
それがマイプロジェクトアワードと言います。
ではマイプロジェクトアワードって誰が参加できて、どんなプロジェクトが今までこう賞を取ってきたのみたいな、ざっくりとした概要を概要をお願いします。
はい、マイプロジェクトアワードって、正式に言うと全国高校生マイプロジェクトアワードっていうんですけれども、言ったらそのままですよね。全国の高校生が参加できます。高校生であれば、年齢が何歳でもこう参加ができますよっていう、ところですね。はい。で、どんなプロジェクトがあったかっていうところなんですけど、もう今まで数えきれないぐらいのプロジェクトがたくさんあったので、そうですね。例で言っていきますけれども、
はい、待ちます。
ごめんなさい。ごめんなさい、消えちゃいました。ちょっと待ってね、消えちゃった。
待ちます。
ごめんなさい、
カットでお願いします。
ごめんなさい、
大丈夫です。
はい、
収録でよかった。
言って本当言っていって大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
お願いします。
はい、ですね、これ2017年に賞を取った例なんですけれども、例えばね、京都の、ふるさとの水にチャレンジっていうところ、ここはですね、水 って、まあ、あの学校の、ね、ある市内の5箇所の湧き水をサンプリングし成分を調べたところ市販のミネラルウォーターと類似していることを発見したことからニアウォーターっていう、まあ、して地元特産である柿を使った製品開発に挑戦したというプロジェクトになってます。
ざっくり言うと、うん、水あの近所の湧き水とそのミネラルウォーターの、
うん、
成分かな、
うん、そうそうそう
そう成分が同じだからそれを調べてみたっていうプロジェクトですね。
なのかな、そうかな、
もうちょっと深く掘り出すと、うん、そこの市販のミネラルウォーターって今はなんて言ってんの、味付きのミネラルウォーターっていうのが発売されてて、例えば匂いであったりとか味がちょっとなんかあの桃の味するよとかレモンの味するよっていうのが売られてるんだけど、自分たちの家に生えている渋柿でそれを作ってみようっていうのを一応チャレンジされてみたいなんですけど、まああのことごとく美味しくなかったということで、まあそれは渋柿やったら渋くなるのは当然なんですけど、そういうこともされてたようです。
なるほど、詳しいね
詳しい
でですね、実は OS 未来協力団体もねでね、あのオンライン去年オンライン大会出たんですよね
出ましたね、出ちゃいました
出ちゃいました、あの多分ホームページに載ってると思うんですが、
はい、
これについてはあのまた次回話すといたしまして、うん、まずまあ今ヤミさんがやってる団体自体、うん、そのプロジェクトじゃなく去年出したプロジェクトじゃなくて今やってる団体自体、その団体についてを、ちょこっとお話ししていきたいなと思います。
はい、
どんなことやってるんですか？
どういうこと？
直球です。
そうですね、まあ、あの福祉団体なんですけど、で、まあ、福祉に関係することとして今はそうですね、ヘルプマークプロジェクトしか今やってないよね。そう、まあ、ヘルプマークをこうたくさんの人に普及していくっていう活動を今していってますね。
まああの、うん、もうちょっと詳しく言っちゃうと、ツイッターとかフェイスブックとかで自分たちで、うん、あこれは前回のプロジェクトの続きみたいになっちゃうんですけど、そうやってその SNS を使ってヘルプマークってこんなんだよとか、福祉の情報をリツイートしてこんな福祉のすごい最先端のあるよとかっていうのを、流していってるって感じですかね。
そうですね、
まあ、それが一番主なんですかね。
うん、それで合ってると思いますよ
そう、こんな感じのゆるいこう団体ですけれども、あの、はい、いい感じっていうか、その皆さんもね、あのぜひあの福祉に興味があるなとか、あの自分当事者だよっていう人がもしこの番組聞いて おりましたら、ぜひ OS 未来協力団体に入ってみてはいかがでしょうかぜひ皆さん入ってみてください。
はい、
ヘルプマークの普及活動っていうので、なかなかその難しい、理解されにくいことだと思うんですけど、そこら辺の難しさみたいなものっていうのはやっぱあったりしたんですかね。
今のところはまだないですかね、難しさっていうのは。
SNS が素晴らしいので、ツイッターとかね、そう、
SNS でいろんな人が拡散してくれるから、そこまで難しい話っていうのがまだ未だに1年経っても出てきてないですね。
逆に楽しかったみたいな、こうなんか、
そうですね、
そういうのはあったりしますかね。
楽しいっていうよりか嬉しいっていう方が強いかな。うん、
どういったことがあったんですかね。
そのまあ実際にこう私もヘルプマークを携帯してる身なので、よくあるんですけど、こう バスに乗ったりそうやって公共交通機関にいたらこう知らなくてヘルプマークの存在を知らなくて、まあ、優先座席とか、まあ、譲らないとかなんかいろいろこうしてくれないっていうことがあったけど、その SNS でこうやって普及することによって拡散することによって、あの知らなかった人たちがどんどん知ってくれて、しかも行動に移してくれてるんですよ。でそこはすごく嬉しさを感じますね。
ね、一番嬉しいことは、嬉しかったことがねあるけど、うん、それについてはまた次回
そうですね、
そうですね、話しましょうか。というわけで、プラスで、まず OS 未来協力団体の入り方ですね。あの、はい、入ってくださいとは 言いつつもどうやって入るねんっていう話なので、なんとなくざっくり教えてください。
入り方、
入り方、加入方法とかお問い合わせ先とかそういう話です。
そうですね、基本的にはツイッターの方がいいのかな。ツイッターやってる方多いと思うんですけれども、まあ、検索で大文字で OS と打っていただいて未来協力団体と、まあ、漢字で、まあ、検索していただければ OS 未来協力団体の、公式のアカウントが出てきます。でそこのアカウントの中に、応募フォームがありますので、そのフォームから、まあ、応募していただけると、まあ、加入できるようにはなっていますね。はい、ぜひお願いします。
はい、ぜひお願いします。私たちもいるんでね。というわけで、また次回に続きますが、今回はヤミさんにお越しいただいてというか通話していただいて、マイプロジェクトについて話してみました。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775舞鶴.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は午後8時15分からです。時間変わりましたので、お気をつけください。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。ヤミさん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。